こんばんは。今日は、グッドフライデーということで、イエス・キリストの十字架について一緒に学んでいきたいです。今日のテキストは、マルコの福音書の15章の15節から39節です。マルコの福音書15章、15節から39節。一言祈ります。天の父さん、今日もイエス・キリストの御名のゆえに、あなたの恵みの御座の前に大胆に出ていけることを心から感謝します。約2000年前、あなたの御子、イエス・キリストが、私たち一人一人の罪のなだめの供え物として、十字架にかかってくださったことを覚える、このグッドフライデーです。今日もこの十字架の箇所を共に学びます。どうか、この知識で終わることなく、ああ、知ってる知ってるって終わることなく、どうか聖霊が私たち一人一人の内側に語りかけてくださって、あなたの十字架の上に示された愛や恵みや、またイエス・キリストのにあるその救いや罪の許しをはっきりと理解し、受け取ることができるように、どうかお助けください。御言葉を分かち合う私に、今日もあなたの力と知恵をお与えください。そしてあなたが語ろうとしておられることを、イエス・キリストの十字架をはっきりと語ることができますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では、マルコの福音書の15章。まずは15節です。それでピラトは群衆の機嫌を取ろうと思い、バラバを釈放した。そしてイエスを鞭打って後、十字架につけるようにと引き渡した。だいぶストーリーをはしょっているんですが、まあ、皆さんもご存知だということで、日曜日もちょうどやったところですしね。でそのピラトの官邸に、長老たちや立法学者たちや、また議員たちがイエスを連れて行きました。それはその彼らに死刑を執行する、まあ、石投げの刑というのはありましたけど、その十字架刑というのは、ローマが、ローマのその裁判を通して死刑宣告を受けないと、できるものではなかったので。で十字架刑というのは、まあ、ご存知のように、もうこの歴史上最も残酷で、その刑を受ける人にとっては、そのもう苦しいものがずっと続くような、その処刑方法です。だからこのユダヤ人の、宗教指導者たちは、リーダーたちは、イエス・キリストを石投げにするんじゃなくて、石打ちにして殺すんじゃなくて、死刑にするんじゃなくて、この最も苦しい、この十字架を、通過させて、殺したいというふうに彼らは思ってたわけですね。なので、ピラトの官邸にイエスをその連れてって、それでイエス・キリストを訴えるわけですよ。あることないこと、あることというかあることはないね。イエス・キリストは罪を犯してるわけじゃないわけだから。全部そのでっち上げて、その死刑だっていうふうに、そして十字架だっていうふうに。で、ピラトはそのユダヤ人たちの魂胆が分かってたので、イエス・キリストがその罪を犯していない、つまりその十字架刑を受けるようなその罪に値しない、その刑を与えしないということを言ったんですけど、またもうゴリ押しですね。十字架につけろって。神はそれよりもさらに大きい方で、でご自分の御子を世に使わせてくださって、私たちの罪のためのなだめの供え物としようとされたわけですよ。だからこのユダヤ人たちのその怒りとか嫉妬とか、ピラトのこのご機嫌を取ろうと思いみたいな、そういうその超自己中心的なその生き方とか考えとか、それも全部その使った上で、このイエス・キリストの十字架を実現なさったわけですよ。それがその神の考えておられる、持っておられるその私たちに対する救いの計画だから。ピラトは不正な裁判官でした。正しいその裁判をすることなく、正しい、その無罪っていうんだったら無罪でいいのに、群衆の 機嫌を取ろうと思いって書いてありますから。だから群衆が言ってることに、その、なびいたんですよ。そして、鞭を打ってから、その後、十字架につけるようにと引き渡したとあります。ローマの鞭打ちは、私たちのなんか考える鞭打ちのこのパチーンってあって、それでも相当痛いでしょうけど、インディ・ジョーンズみたいな。ああいう鞭打ちとはちょっと違います。鞭っていうのは、その革でできてて、革製で、で、その先端はいくつにも分かれていて、で、その先端のこの先っぽには、尖った石とか、尖った骨とか、ある時には金属片とかが取り付けられていて、その鞭で打つんですよ。その鞭で打たれたらどうなるか分かりますよね。一回打たれるだけで相当ひどいはずですよ。だって、そんなん尖ったものが、このバチって当たるだけじゃなくて、当たったらミミズバレになるだけだけど、その尖ったものが先っぽについてて、それがこのえぐってくるわけですよ。皮膚が剥がれるし、肉は裂かれるし、飛び散るし、下手したら骨も見えるかもしれないし、ね、何回も当たってるうちに、その、内臓とか臓器とかも見えるかもしれないですよ。わかんないですよ、それは。で、この鞭打ちだけでも、人が死んでしまうようなものなんですよ。なんかこの一文だけでイエスを鞭打って後十字架につけるようにと引き渡しただけだったらさらっとしてしまいますが、このローマの鞭打ちってのはひどいんですよ。ユダヤ人たちの鞭打ちっていうのはそれで命を落とさないように39度っていうのが決められています。39回までって。だけどローマにはそういう風習がないので無制限です。自分たちで見て、その後十字架にかけるわけだから、ここで死なしてはいけないわけなんだけど、とにかくその十字架につけるまでの、その息が続けばいいんですよ。容赦とかないんですよ。何度も、何度も、その鞭で打たれるんですよ。ちなみにこのピラトの官邸に連れて行かれる前に、イエス・キリストはゲッセマネの園で捕らえられて、そして、大祭司の家に連れて行かれています。そこでも、その大祭司のそのしもべたちに、そのリンチに遭ってますよ。殴られて、唾かけられて。それだけじゃなくて、その頭に袋かぶせられて。どっからパンチが飛んでくるかわかんないような状態で、その袋叩きに遭ってるんですよ。夜もほとんど寝れてないはずですよ。ものすごく痛いはずだから。で、朝の9時に十字架にかけられているので、この裁判というのはもっと早く、おそらく日が明けると同時ぐらいに行ってるはずですよ。だからもう6時とか朝の、7時とか。そうなるともうほぼこの時間が経ってることが、なんていうんですかね、その寝るとか休めるとか、そんなのは一切ないですよ。ずっとイエス・キリストに対する、その、暴力っていうのは続いてるんですよ。そういう中での、この、鞭打ちですよ。人間っていうのは、残忍ですよ。ユダヤ人もっていうか、この宗教指導者たちも、ピラトも、イエスにこのような仕打ちを受けるような罪は犯してないってことは知ってるんですよ。ユダヤ人たちからすると嫉妬なんですよ。自分たちのそのポジションが、自分たちのその立場が危うくなるような、みんなから尊敬されてたのに、先生とかって言われてたのに、自分たちのその伝統を、壊すような、自分たちが立ってるその土台が揺るぐような、その存在だったんですよ、イエス・キリストは。群衆がみんなそのイエス・キリストのところに行くから。だって、病気が癒されたり、悪霊に疲れた人たちが自由になったり、そして、その神の言葉を聞いて、その回復していくような、その希望を持てるような、その方なわけだから、イエス・キリストは。 そりゃそこに行きますよ、当然。身があるわけだから。だけどユダヤ人って、そのユダヤ人の宗教指導者たちはそれが面白くなかったんですよ。一方で、ピラトはイエス・キリストがその無罪だってことは知ってたんですよ。だけど彼もまたその自分の立場を守るために、自分のその総督としてのその地位を守るために、ここで暴動が起きたら困るんですよ。そしたら、そのローマ皇帝からお叱りを受けて、もしかするとそのユダヤの総督から外されて、国に返されるとか、どっか辺境の地に飛ばされるとか、もしくはその、位を一つワンランク下げられるとか、ツーランク下げられるとか、そういうことが起こるんですよ。だから、ご機嫌を取りたいんですよ。群衆が可愛いからじゃなくて、自分が可愛いんですよ。自分を守るために、イエス・キリストをある意味スケープゴートにしてるんですよ。そして、至って自己中心的で、その他者に対する愛が欠如している判断であり、行いを行ってるんですよ。自己中心的な思いとか考えとかっていうのは、結局はその罪の根っこにあるものですよ。このようなひどいことを人はできるんですよ。私たちもこの人の命を懸けるとか、そこまではいかないにしても、毎日の生活の中で自己中心的に動いちゃうと、相手がどのようなその思いになるかとか、相手がどのようなその傷を受けてしまうのかとか、相手が何なんだとかなくなってくるんですよ。自分の立場を守るためだったら相手に良くしてあげるんだけど、自分の立場を守るためだったら逆に相手に悪いことが起こっても平気だったり、もしくはそれはもう致し方ないとかって言って、その相手のことを、相手が傷つくことを言ったりやったりしちゃったりするんですよ。罪のなせる技です。私たちが抱える肉。神を求めないで、神が正しいと言ってることを、いやそんなん言ってもって言って、自己中心的なその解釈を加えて、そんなん言ったら無理にこれができ、なくなるじゃないですか。私はどうなるんですか。そうやってその自分を通す、その肉から発生する罪がなせる技ですよ、こういうことは。イエス・キリストは私たちのこのようなその罪のゆえに苦しまれてるんですよ。私たちが持ってる。表に出さないにしても、内側に抱えてたり、ふつふつとその煮えたぎらせたり、外に出すか、うちにその秘めるか、その違い、それだけが違いですよ。持ってるものは一緒なんですよ。神は上辺を見る方じゃなくて、神は内側を見る、心を見る方ですよ。だから神に対して正しいかどうかっていうのは、私たちの内側にそれがあるかないかですよ。外側でやるかやらないかじゃないです。私にこの、私がその罪を抱えてしまってるから、私のうちに罪があるから、イエス・キリストは苦しまれたんですよ。16節から20節までは、その兵士によるあざけりですが、16節。兵士たちはイエスを邸宅、すなわち総督官邸の中に連れて行き、全部隊を呼び集めた。で、ここでその全部隊となっているのは別訳だと大隊です。大隊っていうのは、およそ600人ぐらいの、部隊です。一軍団、一個師団みたいになってくると、そのレギオンです。あのレギオン、っていうその名前の悪霊に使われた人がいましたね。私たちは大勢ですからって。それの10分の1のサイズがこの大隊っていうふうに言われるものです。だから大体、約600人です。500人から600人。文字通りに取るのであれば、約600人がイエス・キリストを真ん中に、その、囲んだってことになります。でも、もしかすると、その600人がその全て全員で、で、全員をその持ち場から離れさせて、このピラトの官邸に集まったかどうかはわかりません。でも、いずれにしても、 少なく見積もったとしても数百人はいたはずです。その状況の中でです。少し考えてほしいんですよ。イメージしてほしいんですよ。皆さんが鞭打たれてるんですよ。もう大変な状態ですよ。今にでも死ぬかもしれないよ。そこに数百人のローマの兵隊が取り囲んでるんですよ。そして17節、イエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、それからユダヤ人の王様万歳と叫んで挨拶をし始めた。また足の棒でイエスの頭を叩いたり、唾をかけたり、ひざまずいて拝んだりしていた。彼らはイエスを嘲笑した挙句、その紫の衣を脱がせて元の着物をイエスに着せた。それからイエスを十字架につけるために連れ出した。もう壮絶ですよ。紫の着物というのは、その紫の色にするのは、特別な色素が必要だったので、当時は。なので、紫布とか紫の衣というのはとても高価だったというふうに言われています。なので、その紫の衣を着せるってことは、王様とか、その高貴な人、というその見立てをあえてさせ、してるわけですよ。王様なんだよなって。で、そうやってその、あえて紫の衣を着せて馬鹿にしてるわけです。そして王様は冠をかぶるので、本物の冠ではなくて、その茨で編んだ冠をかぶせるんですよ。茨はすごく硬いですよ。イスラエルで私も見たことがありますけど、10センチとか15センチとか長いものだと針があります。それを一生懸命その自分のフルパワーで折ろうとしても折れませんでした。で、そんなのを冠としてその編んで、それをその被せられるなんて、大変ですよ。当然ですけど、その皮膚の方が弱いですからね。そしてユダヤ人の王様万歳って言って、ワイワイやるわけですよ。で、マタイの27章の記述を見てみると、その兵士たちはイエスにその足の棒を持たせてるんですよ。王様はその杖というか尺というか、それを持ってますから、杖よりも尺かな。持ってるので、その尺の代わりに、足の棒を渡したんですよ。王様万歳って言いながら。で、このマルコの記述を見てみると、その足の棒でイエスの頭を叩いたとありますから、その渡していたその足の棒をその奪い取って、で、それで叩いたことになりますね。足の棒はそんなに強くないですよ。だから余計に馬鹿にするような感じですよ。イエスに唾をかけて、何百人から唾かけられたらどうなりますかね。ただでさえその唾をかけるっていうのはそれだけで汚いのに、今の文化でもそうですけど、当時の文化ももちろんそうですよ。そのものすごいディスペクトというか、もう敬意を欠いた行いですよ。あえて蔑むような行いですよ。何百人から唾かけられるんですよ。そしてみんながみんなして、そのヘラヘラ笑いながらひざまずいて拝むわけですよ。万歳って言いながら、そうやって散々イエス・キリストのことをバカにして、イエスを十字架につけるために連れ出します。だからバカにするために着せてたその紫の衣を脱がせて、元の着物をイエスに着せてるんですよ。これをされる前に、鞭打ちを受けてるわけだから、もうただでさえ、もう肌に触れるのは、恐ろしいほど痛いですよ。 そんなん着物着せて、また脱がして、また着せて、みたいな。ひどい話ですよ。その上で、十字架につけるために、その連れ出すわけだから。で当時は、その十字架、その十字架を担がせるというよりも、その横棒をその担がせるようなことをしてたと言われています。で、その横棒に、この、腕に、横棒と腕とをロープで結んで、この状態で歩かせるわけですよ。で、21節。そこへアレキセンサンデルとルポストの父で、シモンというクレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、彼らはイエスの十字架を無理やりに彼に背負わせた。なぜかというと、イエスがこの十字架の横木を運ぶことができなかったからです。十字架の横木は平均すると約40キロぐらいだというふうに言われています。1リットルのペットボトル40本分。よく見る、なんとか水っていうのを宣伝するつもりはないので。一つの大きなボトルが20リットル入ってるんで20キロ。それの2つ分です。確かに重いですよ。だけど、イエス・キリストはその交渉外を始めるまで30歳まではそのナザレに留まっていて、大工をしてたはずですから、すごいその体が強い人だったはずですよ。そしてその交渉外の3年半をその歩きながら、イスラエルだけじゃなくて、ツロ・フェニキアとか、いろんなところ行ってますから。だから体は丈夫だったはずです。それだけど、でもその前の晩からずっと続いてるこのリンチであったり、鞭打ちであったり、この暴力と蔑みで、もう心も体もボロボロなんですよ。俺もう歩けないんですよ。それで、このクレネ人、シモンに、イエスの十字架を負わせました。そして22節。彼らはイエスをゴルゴタの場所、訳すとドクロの場所へ連れて行った。もう一つ読みますね。そして彼らは、もつ薬を混ぜたブドウ酒をイエスに与えようとしたが、イエスはお飲みにならなかった。でこのもつ薬を混ぜたブドウ酒っていうのは、その、痛み止めのようなものです。飲むと、その、少し、この、痛みとかが和らぐというか、感覚が少しなくなる。なので、その痛み止めとして、このもつ薬を混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたんですけど、イエス・キリストはそれを拒みました。イエス・キリストの十字架は、私たちの罪を負って、それだけではなくて、私たちが受けるべき罰をその身に受けるためのものです。だからここで痛み止めを飲んでしまうと、感覚が和らいでしまうと、その罰を完全に負うってことにはならないんですよ。100% 私たちが負うべきだった、その罪の罰を、ご自分の身に受けるために差し出された痛み止めを飲みませんでした。でイエス・キリストの十字架は私たちの罪の許しと私たちの罰を帳消しにするための行いです。23節から26節まで読みます。ごめんなさい、24節から。それから彼らはイエスを十字架につけた。そして、誰が何を取るかをくじ引きで決めた上で、イエスの着物を分けた。彼らがイエスを十字架につけたのは午前9時であった。イエスの罪状書きには、ユダヤ人の王と書いてあった。また彼らはイエスと共に二人の強盗を、一人は右に、一人は左に 十字架につけた。イエス・キリストは十字架につけられました。十字架につけられる時というのは、その運んできた、まあ、この場合はクレネ人シモンが運んできたんですけど、その横木に、この、まあ、手っていうか手のひらというよりもこの手首の部分ですね。手のひらだと体重を支え切ることができないので、その手首の部分に一つずつ釘を打たれて、足はこのクロスさせて、そして長い一本の釘を打つわけです。そうやってその3点で、に、鍵、ごめんなさい、釘を打って、そして十字架に貼り付けにします。で、十字架の、にかけられた人たちのその死因の一番多くは窒息死だと言われています。で、この十字架にかけられた状態で、もう体が前になってくるので、で痛いから、でもこの息が吐いたまま、こう吸えないんですよ。このままだったら、っていう。で、それで、この吸えないけど、息をしないと苦しくなるので、この足で踏ん張るんですよ。ここの状態を伸ばして息をするには。息するとき、普通にするときには普通にしていけるんですけど、こうなってるときに息するには、体を伸ばさないといけないんですよ。体を伸ばすには、足に体重をかけないといけないんですよ。でも足もクロスさせて、その釘付けにされてるから痛いんですよ。だから、この、ふって、この体重を上げた瞬間に、で息するんだけど、また痛むから、またこの、これを続けるわけですよ、ずっと。何時間も。少なくともイエス・キリストは、午前9時に十字架にかけられて、そして午後3時に、その、霊を神に追いだねになってますから、6時間ですよ。そしてイエスがその十字架でその死なれたことを、報告を受けたそのピラトはもう死んだのかって。ということはもっと長い間、その十字架で苦しむ可能性もあるってことじゃないですか。だから十字架刑は恐ろしいものですよ。その、もしくはその十字架にかかってあまりにもこの痛みを繰り返すので、そのショック死にしたり、またその心臓が耐えきれなくなって破裂したりして、その十字架につけられた人は最終的に死ぬんですよ。イエス・キリストはこの十字架を追って十字架に貼り付けになったんですよ。私たちの罪を代わりに追って、私たちが受ける罰を身代わりとして受けるためですよ。他の何でもないですよ。イエス・キリストは受ける必要ないですよ、こんなこと。こんなことをやる必要ないんですよ。ただ、私たちの罪が許されて、私たちが罰を免れるために、イエス・キリストが成してくださったんですよ。他に理由はないです。兵士たちはイエスの着物を分けてます。詩篇の22編の18節に、私のその着物を分けるというのがあります。せっかくなので開けてみましょうか。詩篇の22編の18節。詩篇の22編は、そのイエス・キリストの十字架が、またそのメシアについてのその、予言がなされている箇所です。後でゆっくりぜひ読んでみてください。詩篇の22編の18節。彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにします。この22編っていうのはダビデの賛歌ですから、イエス・キリストがお生まれになる約1000年前に読まれたものです。ダビデは紀元前1000年の人ですからね。その通りになってるわけです。で、着物を分けるということは、イエス・キリストが着ていたものを分けるということになります。イエス・キリストが着ているものを分けるためには、イエス・キリストから着物を剥ぎ取らないといけないです。ということは、十字架にかかっているイエス・キリストは裸ですよ。痛みと、恥ずかしめと、もうその罰という罰を、その身に負って、そして受けてくださったんですよ。 27節に2人の強盗と一緒にイエス・キリストは十字架にかけられたということが書かれています。先ほどのマタイの27章のその十字架の箇所を読んでみると、44節にその2人の強盗も他の人たちと同じようにイエスを罵ったと書いてあります。お前はユダヤ人の王なのかって、メシアとか言ってたん違うんかって、なんだ俺たちと一緒じゃねえかって。だけどこの中の一人はイエスのその6時間の十字架を見ながら、この方が神の御子でありキリストであるんだということを信じますね。彼がイエス・キリストを信じて、イエス・キリストがあなたは今日私と共にパラダイスにいるっていうふうに言われたのは、彼のためにもイエス・キリストが十字架にかかって、その前から多くの苦しみを受けて十字架にかかって罰を受けてくださったからですよ。私たちが神の前に罪のないものとして、傷のないものとして、清いものとして立つことができるのは、イエス・キリストがこの十字架を受けてくださったからですよ。29節と30節。道を行く人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。おお、神殿を打ち壊して三日で建てる人よ。十字架から降りてきて自分を救ってみろ。まあ、頭振りながら、ダメだこりゃって。神殿壊して三日で建てられるんだろうって。そんなことができるって言うんだったら、十字架から降りてきて自分のことを救ってみろよって。神殿ここまで建てるのに何年かかってると思ってんのって。そんな三日でできるって言うんだったら自分のことぐらい救えるでしょって。そういう感じです。イエスにはできましたよ。ご自分を救うことが。やろうと思えばね。だけどそれやっちゃうと他の人を救えなくなっちゃうんですよ。私を救えなくなっちゃうんですよ。皆さんを救えなくなっちゃうんですよ。ご自分を救っちゃうと隣の強盗を救うこともできないんですよ。だからイエス・キリストは十字架についていてくださったんですよ。ヘブルの方ではその栄光を先に見て、私たちの救いを喜んで十字架を忍ばれたってヘブルの12章に書いてありますよ。私たちが救われるのを見て、先に見てイエス・キリストは喜んで十字架にかかってくださったんですよ。この痛みを喜んでるわけじゃないですよ。私たちの魂の救いを喜んでるんですよ。イエス・キリストの十字架は神の愛と、その広さ、長さ、高さ、深さと、人知をはるかに超えたイエス・キリストの愛を、はっきりと示してくださった場所なんですよ。だから、私たちを愛するがゆえに、私たちの魂が救われることを喜ぶがゆえに、十字架についていてくださったんですよ。31節と32節。また、祭司長たちも同じように律法学者と一緒になってイエスをあざけっていった。他人は救ったが自分は救えない。キリスト、イスラエルの王様、たった今十字架から降りてもらおうか。我々はそれを見たら信じるから。またイエスと一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。もうここにも書いてありますね。すいません。他人を救ったって。これは、紛れもない、否定することのできない事実です。だから、律法学者とか、パリサイ人とか、祭司長とか、この人たちも否定できないんですよ。確かに人が救われたって。サラートに侵されてた人は癒されて。目が見えなかった人は見えるようになって。立てなかった人が歩くようになって。悪霊に疲れていた人たちが自由になって、 救われたっていうことを見てるんですよ。だけど、それを見て、彼らはイエスがキリストだということを信じなかったんですよ。私たちは見たら信じるからって言ってるんだけど、彼ら見ても信じないんですよ。そもそも信じるつもりがないからですよ。目の前で何があったとしても信じるつもりがないので、たとえここでイエス・キリストが、もうそれはもうないですけど、十字架から降りたとしても、彼らは信じなかったはずですよ。イスラエルの王様って、キリストって、バカにしてるんですよ。そうしたら信じますからって。無知というのは恐ろしいですよ。昔私のおじいちゃんがよく水戸黄門を見てました。爆音で耳が遠かったから、だから家の外からも聞こえてました。水戸黄門さん、先の副将軍、水戸光圀公で引退して、副将軍がで全国を回るって話じゃないですか。でそれで水戸光圀公だということを、先の副将軍だということを知らないから、みんな無礼を働くんですよ。でそれで最後に助さん格さんっていう話になって、でチャンバラがあって、控えよろって出てくるわけじゃないですか。イエス・キリストは水戸黄門出した時点で申し訳ないんですけど、イエス・キリストに対してもう火でもないですよ。もう比べることできないんですよ。どれだけ神の御子であり、キリストですよ。引退したね、先の副将軍のおじいちゃんと全然違いますよ。先の副将軍の水戸光圀公は、そうやってその全国を暗夜して、その悪を退治したみたいな、そういうあの素晴らしい話になってるんだけど、あのドラマは。だけど結局、その罰して終わりじゃないですか。イエス・キリストはその罰を受けるに値する人たち。逆に言うと、憐れみを受けるのにふさわしくないもののために、ご自分の命をかけたんですよ。全然違いますよ。悪いものは滅びろみたいな。悪いというふうに考えられるもの、あんな奴らには憐れみや恵みを向ける必要がないって人は考えるんですよ。無知とはいえ、イエス・キリストを、神の御子をここまでバカにして散々あざけったんですよ。そしてここまでの痛い思いをさせてるんですよ。その人たちに対してイエス・キリストは、もしくはそのミカエルさんとかが出てきて、控えおろうとかやらないんですよ。お前らみんな地獄行きだって言わないんですよ。そこでイエス・キリストが成してくださっていることは、この目の前でご自分をバカにしている人たちを十字架の上からこの痛い苦しいその思いをしながら見て、この人たちのために自分の命を投げ出してるんですよ。救われるといいのになって。この人たちが自分の罪に気がついて、その罪を罪から悔い改めて、ああ、私は本当に愚かだったって。私は悪かったって。どうか私を許してほしいって。こんなキリストを、神の御子を、十字架につけるような。そのような愚かなことをしてしまったって。私の罪は、神の御子であるイエス・キリストを、このような恐ろしい、その苦しみを通すほどのことをしなければ、救われるものではなかったって。イエス・キリストはそれに気がついてほしいんですよ。イエス・キリストはご自分を蔑む者、 あざける者、痛めつける者、成敗するんではなくて、救うために来られたんですよ。グッドフライデーと言われているのが、そのおかげですよ。イエス・キリストの十字架が悪者を成敗するためではなくて、悪者を救うためにあるからですよ。この神のまだイエス・キリストの愛や恵みを知らないというのはもったいないですよ。33節から。さて、12時になったとき、全地が暗くなって午後3時まで続いた。そして3時にイエスは大声で、エロイ、エロイ、ラマ・サバクタニと叫ばれた。それを訳すと、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。そばに立っていた幾人かがこれを聞いて、空、エリアを呼んでいると言った。すると一人が走って行って、海面に水ぶどう酒を含ませ、それを足の棒につけてイエスに飲ませようとしながら言った。エリアがやってきて彼を降ろすかどうか私たちは見ることにしよう。全地が暗くなりました。詳しくは、日曜日のメッセージを思い出すか聞いてください。神のイエス・キリストに対する怒りと裁きの現れです。第二コリント5章21節。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。イエス・キリストは罪のない方、罪を知らない方ですよ。だけど神はその私たちの代わりにイエス・キリストに罪を負わせた、つまり罪とされたって言ってますよ。罪そのものと。だからその罪に対して、イエス・キリストに対して神の怒りと神の裁きが、この太陽が暗くなるということで、現れたんですよ。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。イエス・キリストが弟子たちにどうやって祈ったらいいか教えてくださいって言われたときに、まずこう祈りなさいって、父よって、お父さんって言いなさいって。だけどイエス・キリストはここで父よって言ってないんですよ。我が神って呼んでますよ。だから父と子としての関係がないんですよ。なぜか。私たちの代わりに罪そのものとなってくださったからですよ。だから神に呼ばわってるんですよ。父に呼ばわってるというよりも神に呼ばわってるんですよ。我が神、我が神って。なぜお見捨てになったのか。それは私たちが神から見捨てられないためですよ。ある人たちはエリアを呼んでるとか言ってるんですよ。キリストとエリアとその結びつけられるだけのその聖書のある程度の知識はあるんですよ。だけどそんな中途半端な聖書の知識ではイエス・キリストを見ることができないんですよ。だからといって完璧な知識を持てというわけじゃないです。どうやったらイエス・キリストを見ることができるかというと、隣の強盗がその最後に悔い改めたように、イエス・キリストを見るには本当に私には救いが必要だって。切実に救いを求めて神を見上げると、イエス・キリストの十字架がはっきり分かるようになりますよ。神からのプレゼントだからです。信仰というのは。救ってほしいって。この罪を許してほしいって。助けてくださいって。知識で神に近づくことはできないです。でも神を求めて切実に神に近づいていくのであれば、救いを求めたら。そしたら、十字架のイエス・キリストがはっきりと見えるようになりますよ。そして、その上で、 イエス・キリストを見るための知識とか力が与えられてくるんですよ。37節。それからイエスは大声を上げて息を引き取られた。ヨハネの19章の30節にはこの最後の言葉が大きな声で、言った言葉が 何なのかということが記録されています。ヨハネの19章の30節には完了したっていう言葉です。終わったって。何が終わったのか。救いの技が終わったんですよ。私たちの罪を負ってくださって、罪そのものとなって、そして神に罰せられるという、神のその怒りの器を、その杯を飲むっていうこと、私たちを罪から贖う、その贖いの技が終わった、完了したってことです。そしてその直後に、ルカの23章で日曜日にやりましたけど、46節にこれが本当の本当の最後の言葉です。完了したと言った後に、父よ、私の霊をあなたの御手に委ねますって言ってるんですよ。神がイエス・キリストのその贖いを、その犠牲を受け取ってくださったんですよ。オッケーって。完了したねって。なので、今度はイエス・キリストは、我が神って呼んでないんですよ。父よって呼んでるんですよ。また関係が戻るんですよ。当然ですけど。もうその救いの技が終わったから。この後、黄泉に下って、そしてそのパラダイスにいた人たちに福音をご自分のその血によって完全にされるんだっていう、その旧約のその生徒たちを引き連れてその天に帰るわけですけど、イエス・キリストのこの救いの技は、贖いの技は終わってるんですよ。で、38節と39節。神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。イエスの正面に立っていた百人隊長はイエスがこのように息を引き取られたのを見て、この方は誠に神の子であったと言った。イエスが十字架でその魂を、霊を神の御手に委ねた後、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたと。神殿の幕というのは聖所と至聖所を仕切っていて、その神の臨在されるところに、神がおられるところに、その気軽に行けないようにしてたものですよ。でもそれが上から下まで、つまり神の側からその下に向かって裂いてくださったということは、神がそのカーテンを裂いてくださったんですよ。象徴的ですよね。イエス・キリストによって、イエス・キリストの御名によって、私たち神の恵みの御座に大胆に出ていけるんですよ。キリストのゆえに。そして百人隊長は何人もこの十字架刑で死んでいく人たちを見てたはずですよ。だけど、このイエスのように十字架の上で振る舞うような人はいなかったはずですよ。それでこの一連の流れを見て信じたんですよ。隣の強盗しかり、この百人隊長しかり、この方は誠に神の御子だったって、神の子供だったって。イエス・キリストの十字架の痛みというのは、肉体的な痛みはもちろんあります。理解できないほどの痛みです。またそれだけじゃなくて、その霊的な痛みが伴ってるんですよ。霊的な痛みっていうのは何かというと、神との関係の断絶ですよ。イエス・キリストが神の誠の御子である方が、父よって呼べないんですよ。関係が切れちゃってるんですよ。その私たちの罪を負ったがゆえに。イエス・キリストはこの痛み、苦しみを負いたくないって言ってるんじゃないんですよ。イエス・キリストがそのできることならこの杯を私から取り除けてくださいと言ったのは、痛いのが嫌だというよりも、神とのこの豊かな関係が、父と子としての関係がその断絶されてしまうのを嫌だと言ってるんですよ。そこに絶望したんですよ。 イエス・キリストが十字架にかかってくださった。約2000年前に、私たちのために。それを毎年毎年記念するのがこのグッドフライデーですけど、その時に覚えていないといけないのは、イエスが受けたこの痛みだけに目を留めないってことです。何のためにイエス・キリストがこの痛みを受けてくださったかっていうところに私たちの目を向けないと、ああ、痛かったですよね。苦しかったですよね。神とのその関係が断絶されて恐ろしかったですよねって終わっちゃうんですよ。キリスト、イエス様かわいそうみたいな。って。何のためにこれをイエス・キリストが成してくださったのか。私の罪を代わりに負ってくださって、そして私の罰を身代わりとなって受けるためじゃないですか。だからイエス・キリストの十字架を見るときに、その壮絶な痛みとか、それを想像して、ああ、ごめんなさいみたいな、そういうのではなくて、自分の罪に、自分の不完全さに目を向けるべきですよ。私に罪があるから、私が不完全だから、私が神の前に汚れたものだから、イエス・キリストはあの十字架の痛みを、その前も含めてですよ、受けてくださったんだということを思い出す必要がありますよ。私がどうしようもないからですよ。私に救いが必要だからですよ。そこを覚えている必要があります。イエス・キリストの痛みに目を向けて、ごめんなさい、神様、イエス様ごめんなさいって、でもありがとうみたいな、そんなこと言ってるんじゃなくて、もちろんそれも大切なんですけど、神に、イエス・キリストに感謝すること。だけどなぜ神に、イエス・キリストにまた感謝できるかっていうと、その自分の状態に向き合って、こんな愚かで、こんなに罪を抱えていて、こんなに怠慢な自分なのかって、そしてそれを許してほしいって、どうにかしてもらいたいって、でもそれをどうにかしてくださるために神がイエス・キリストを十字架にかけてくださったんだなっていうところに私たちの思いを向ける必要があります。イエス・キリストの十字架と私たちの罪、そして罰っていうのは切っても切り離せないものだから、イエス・キリストの十字架を見るたびに自分のその罪や自分が受けるべきだった罰を思い出すべきですよ。そしてそれを追ってくださったからありがたいって、エルサレムの娘たちをって、私のために泣くんじゃないってイエス・キリストはおっしゃいましたよ。むしろあなたとあなたの息子、あなたの子供たちのために泣きなさいって、イエス・キリストのその状態を見てかわいそうにって思うその涙じゃなくて、自分自身の受けないといけない、エルサレムがその陥落してしまうというその苦しみを通らないといけない、神が使わしたその御子キリストを拒んでしまったというその罪を、自分が抱えているその罪を嘆きなさいってイエス・キリストはおっしゃってるんですよ。私たち自分自身のことをもっともっとその見ていくと、自分の不完全さや自分の罪を救われる必要があるということをもっともっと自覚するようになります。そしたらますますイエス・キリストのことを求めて、イエス・キリストを知って、神の愛を、そしてイエス・キリストの愛を味わえるようになります。あと二つ開けます。ガラテヤの三章。13節。ガラテの3章の13節。キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら、木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。イエス・キリストは木にかけられた、十字架にかけられたんですよ。私たちの代わりに 呪いを負ってくださったんですよ。立法の呪いというのは、その正しいことをしなかったら、もう終わりってやつですよ。罪っていう。そこから救い出してくださったんですよ。イエス・キリストが私たちの代わりに罪を負ってくださったから、代わりに罰を受けてくださったから。だからそうやってそのご自分の命をかけて私たちを呪いから贖い出してくださったんですよ。最後、ヨハネの3章。14節から。16節。ヨハネの3章。ヨハネの福音書です。14節。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。十字架の話です。それは信じる者が人の子にあって永遠の命を持つためです。荒野でイスラエルの民がその神に対して罪を犯して、そして神がその蛇を送ったんですよね。そしてその蛇が民をどんどん噛んでいって、そしたらその民が死んでいっちゃったんですよ。それで民が私たちが悪かったですって、助けてくださいって。そしたら神が、そのモーセに言ったので、モーセが神に祈ると、神が聖堂の蛇を作りなさいって。で、それをその、竿の上につけて、で、上にあげなさいって。で、そのあげられた蛇を、聖堂で作られたその蛇を見上げたら、何をしなくていいから、見上げたら、そうしたら救われるっていうふうに、その神は言ったんですよ、モーセに。で、それを聖堂の蛇を作って、その民の前にあげたんですよ。そして、モーセの言葉を聞いて、これを見上げるだけで、見るだけで、あなた方を救われるって、あなた方を死なないって、その情報を聞いて信じた人たちは死にませんでした。でもその情報を聞いて、んなことあるかやって、見なかった者たちは死んでしまいました。それは信じる者が皆、人の子にあって永遠の命を持つためだって、人の子も、イエス・キリストも挙げられなければならないって。イエス・キリストの十字架は信じる者たちが救われるためのものです。そして永遠の命を持つためのものです。この福音というのは全ての人に向けて語られています。イエス・キリストを散々馬鹿にしてきた人でも、どんな人であったとしても救われるんですよ。ただ、このイエス・キリストを信じるかどうかですよ。そして16節。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。イエス・キリストを送ってくださった理由は愛です。神が私のことを、皆さんのことを、一人一人のことを愛しておられるので、イエス・キリストを送ってくださったんですよ、この世に。それは御子を信じる者が、一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。イエス・キリストを信じたら、私が皆さんがどのような過去を持っていようと、これからどのような将来を歩もうと、イエス・キリストを信じたのであれば、イエス・キリストを信じるのであれば、誰一人として滅びないですよ。すべての人が、このイエス・キリストを信じるすべてのものが、神との永遠の関係、神と愛し合うという関係の中に生きれるんですよ。それが福音ですよ。それがイエス・キリストの十字架の意義ですよ。それがこのグッドフライデーに私たちが覚えている必要のあることです。イエス・キリストの苦しみは、痛みは、断絶は、私たちが罪から贖われて、罪が許されて、罰が帳消しにされて、神の御前で正しいものとなって、神との永遠の愛し合うという関係の中に入れられるためなんですよ。このキリストのうちに、私たちがこれからも留まっていることができますように、祈ります。天のお父さん、あなたの私たちに対する、私たち一人一人に対する豊かな愛を、あなたの御子をさえ惜しむことなく、与えてくださるような愛を、また、悪いもののために、あなたに対して、 罪を犯し、あなたに対して反旗を翻し、あなたをバカにし、あなたのその善悪の基準を意図して、犯してきたようなもののために、あなたの御子イエス・キリストを十字架にかけて、その罪を許し、罰を帳消しにしてくださるその救いを与えてくださっていることを心から感謝します。父さん、どうぞイエス・キリストの十字架を覚えていられますように。イエス・キリストのその肉体的な霊的な苦しみと同時に、自分自身のそのイエス・キリストのこの十字架がなければ、救われることがなかった自分自身の罪の性質や汚れや不完全さ、覚えていられますように。だから私には救いが必要なんだって、この十字架にとどまっている必要があるんだということを、これからも覚えていられますように、どうぞお助けください。どうかあなたの愛がはっきりと示されているこのイエス・キリストの十字架のもとにとどまっていられますように、そのもとに私たち一人一人をおらせてくださいますように、どうぞ導いてください。イエス・キリストの御名によってなります。アメン。